宇和島の皆さん、大崎の皆さん、岩沼の皆さん、
新年
明けましてお
めでとうございます。どうも。
ということでね、新年一発目の放送ですけども、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
ね、2016年スタートですよ。今回は、今年はね、もう、ちょっと、おごそかに、ちょっと、行ってみようかな。
そうですね。
なんか、ちょっとね、重々しく行ってみようかな。
この本番始まる前までは、はい、なんか、僕できないって言ってましたよね。
はい、僕、テンション上げちゃうんですよ。すぐにバカだからね、もう、9回るとテンションバーン上がっちゃうんですよ。で、だからもう、
立花君に怒られてましたよね。そこは我慢して。
我慢してください。で、お母さんからは、あなたプロでしょって思って。
新年早々怒られ
てる。新年早々怒られてる。
怒ったわけじゃないんです。
メロンチックのオラブラジオでは毎回メールを募集してます。メールアドレスはolab.radio@gmail.com までどしどしお待ちしております。
待ってまーす。そうか、初めて聞く方も多いと思いますんで、簡単に先に自己紹介させていただきます。
お願いします。はい、
まずね、喋ってる僕がですね、年末の忘年会で生まれて初めて、救急車に乗った西本です。よろしくお願いしまーす。
救急車。
そうなんです。僕、救急車に生まれて初めて。
あ、じゃあちょっと後でじっくり。
後でじっくりしましょうか。
はい。そして。
はい。私、まあ、彼女がいるんですけれども。
はい。
彼女のお父さんに。
はい。
正月、1月2日の挨拶に行くよという話をしたら。
うん。
挨拶に来るなと言われました。アルファベットで OGA、オガです。どうもよろしくお願いします。
それも重いな。そしてまたね、一発ギャグを忘れてるっていう。
まあ、おごそかなんで。
おごそか
なんで。
はい、そして、
うん、明けましておめでとうございます。本日もアシスタント立花でございます。どうぞ、はい、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということなんですけども。
ガイナーですね。
ちょっと、なんか、今日いきなり西本さんとお母さん、なんか、ね、気になる話題ですね、それは。
いや、年末ってやっぱり忘年会シーズンじゃないですか。
どっか怪我したんですか？
いや、僕が、運ばれたわけじゃないです。僕、付き添いで、初めて救急車に乗ったんですけども、まあもう忘年会シーズンなんで、
はい、
まあお笑い芸人の忘年会っていうのを何個か行かせてもらったんですけど、
はいはい、
その中の一つで、
はい、
ちょっと悪ふざけをしまして、
はい、
ハバネロっていう辛い食べ物あるじゃないですか。
ハバネロ。
唐辛子のメキシコの方の。
そう。なんか何倍も何千倍も辛いみたいな。
お菓子のやつですか？
いや、違う、もう粉。
ほん
それを、ほんま手羽先かなんかにつけて食べるっていうものの、粉をみんなで、はい、
飲んじゃおう
っていう。
粉だけです。
粉だけ。ハバネロの粉だけを、口にグッて含んだ。
え、
うん、そう、それで、まあ、粉、まあ、お店に無理言って出してもらって、うん、これをキュッキュッキュッキュッこうみんなで、杯のごとく、グッて言ったら次の人に渡す。キュッて言ったら次の人に渡すみたいな。
お酒みたいにやってますけど、粉ですよね。
粉です。粉を。
唐辛子ってことですもんね、もう。
そうそうそう。
ハバネロの本当の。
そう。それをキュッキュッキュッキュッやってたら、一人、はい、僕の家の近所に住んでる、はい、西くんが、まあ、何回も出てきたと思うんですけど。
ヘビーリスナーの方なら思い出していただけると思いますから。
で、西君っていう子がね、その番になって、キュッて言ったのよ。
はい、
キュッて言ったら急に、はい、バターンって倒れて、ビクビクビクビクビクってこう、痙攣して、口から泡を出すっていう。起き上がれなくなったから、しょうがないんでっていうことでもお店の方救急車呼んでいただいて、
はい、
救急車で、その西君を僕が運んでいくっていう。
たまらんね、それ。そ
う。もう、たまったもんじゃないよ。
それ、大丈夫だったんですか？
いや、結局もう行って、
はい、
もう洗浄しないと、その辛さでやられてるから、
体がね。
そう、体がやられてるから、洗浄だけしましょうっていうので、なんか軽い洗浄だけしてもらって、10分、15分くらいで洗浄してもらって、
はい、
元気になって、
うん、
で、もうお前体調悪そうだから帰ろうねって言ったのに、
はい、
いや、まだの飲みの時間は残ってるんです。僕は飲みの場に戻りますって言って、元気に戻っていくってね。もう何なのって。いや、ほんとね、救急車のね、隊員の方だったんで、
救急隊員の方ですよ、
そう、
本当。
申し訳なくて、
いや、
さすがね、忘年会シーズンだから、
うん、
運ばれる方、急性アルコール中毒で運ばれる方が多いらしいんやけど、
そうですよね。
ね、聞いたのよ、
はい。
急性アルコール中毒で運ばれる人多いですよね、って確かにこの時期多いんですよ。
まあ、確かに、
うん。でもね、初めてですよね、ハバネロ食べて、ぶっ倒れたやつを運ぶのはって言ったら、そうですね、運ぶんや、担架みたいなの、
はい。
運んで、普通は何か、急性アルコールの人には、なんか、 お水とか飲ましたりとかして、こう対処することがあるんだけど、うんうん、ハバネロを食べて倒れた人は初めてだから、うん、僕たち何もすることがないっつって、ただただ本当に漠然と一緒に座って、普通に僕と会話してて、でもすごいすいませんでしたっつって。
その時のその西さんの状態ってどうなってるんですか？
もう、辛い、辛い、痛い、痛いってずっと、まあ本当に痛いの。
一応意識はちゃんとある。
意識はしてて、本当に痛くて、僕も、まあ食べたんで、はい、あれなんですけど、30分以上は本当に、何も入れたくない。もうなんか、口に入れると痛いの。
ああ、染みるというか。
そう。
ヒリヒリというか。
ヒリヒリして。うん、でも本当にシャレにならんだけど、まあもう本当にそれで、ずっと痛い、痛いです、痛いですっつって、ずっと言ってて。
なんか、
そういうのも運んだっていう。
なんかあの、西さん、しばきたくなりました。
全国の救急隊を代表して、しばいてやる。思いっきり
まで、ね、まあ年末のちょっとね、あの、ノリでね。
まあ、
ノリなんです
ね。まあ芸人さんでそういうのありますからね。
そうそうそう、芸人さんはそういうのちょっとやってね、そうそうそうそう、ありますけどね。まあ、ね、気をつけていただきたいです
ね。皆さんもね、あの、辛いものとかね、気をつけてください。危ないんで。
やめましょう、それは。無力は真似しないでくださいよ。
まあね、もう一つあの、小川さん。
ええ。小川さん、
お父さん、日本撮しに行ったら
話したいんですけど。ちょっと長くなりますけど。
あの、大丈夫です。今日はあの、たっぷりトークする。
でも、コーラーとかないんで。今日はトーク、プリプリ飛んでいきましょうということで。
僕はあの、そもそもがですね、うん、まああの、ちらちらちょっとお話をさせてもらってたんですけども、はいはいはい、今はお笑い芸人のメロンチックとして活動しつつ、はいはいはい、学校に、あの、歯科技講師という資格を取るために、うん、あの、専門学校の方に今通ってるんですよ。
これ、ね、歯科技講師でいいんですよね。
あ、総理、ごめんなさい。デンタルテクニシャン。
かたくなに僕たちにデンタルテクニシャンじゃないと言い直してたのに、どうしたの今日。
で、こう、あの、働いて、今やらせてもらってるんですけど、
そうですよね。
で、あの、その、彼女のですね、うん、あの、お父様が、はい、その、まあ、デンタルテクニシャンをやられてまして、
はいはい、
で、自宅でやられてるんですよ。
はいはいはい、
で、結構、ま、僕のことも、ま、彼女の、彼氏ということで、まあ、気にかけてもらってて。
はいはい、
で、ちょうど昨年のですね、はい、6月から10月ぐらいまで、要は、おうちに、
うん、
僕、勉強のために行かせてもらってたんですよ。
はいはい、そうですよね。はい、お昼働いてましたもんね。
そうなんですよ。もう、ほぼ週6ぐらいの勢いで、で、昼間は、その、お父さんのところで働かせてもらって、
うん、
で、夜は学校でっていうのを、こう、ずっと繰り返してたんですよ。
はい、
今、約4ヶ月ぐらい。
はい、
で、まあ、ちょっと、理由がいろいろありまして、
はい、
まあ、その諸事情があって、結局僕、
クビになったんですよね。
いえ、クビじゃないです。リストラです。
いや、それ首って言う。それを首って言うんや。
まあ、ちょっと、諸事情がありまして、
はいはい、
で、まあ、一回ちょっとじゃあ卒業するかということで卒業したんですよ。
はい、
で、まあ、それが10月の頭ぐらいで、
うん、
でも今、1月なんで、まあ、約2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、去年の年末ぐらいにですね、
はい、
お電話したんです。そこまでずっと、なかなか連絡できてなくて。
まあ確かに、ね。
ちょっと礼儀知らずな、僕もドタバタしてたんですよ。
はいはい、
その、やっぱり、いきなりそういうリストラ的な感じに、まあ、言い方悪いですけど、そういう感じだったので、
ね、
バイトとか、その仕事
を飯食っていかなくなる、もちろん仕事をしていけないと。
っていうので、ドタバタしてて、結局、まあ、ちゃんとしたご挨拶もできないまま、
うん、
その年末まで行ったんですよ。
はい、
で、さすがに、年末になって、はい、やっぱりこのままお世話になってるのに、
うん、
何もないのはちょっといけないなと思ったんで、
あ、そうだね、
まあちょっとまあ、年末は多分、向こうの仕事も多分ドタバタしてると思うので、
はいはい、
新年も明けて落ち着いたぐらいの時に、
はい、
まあ、ご挨拶、もう、お礼も込めてご挨拶してくださいっていう連絡をした、入れたんですよ、一歩。
はいはいはい、
それはお母さんからその、
そうですね。で、
お父さん、
お母さんが実家にいるとお母様に一回繋いで、お父様にっていう感じで、この一回橋渡しみたいなのしてしまったんですけど、それでなんかその、遠越しに、要はその、いや、来なくていいっていう、みたいな、なんか、結局流れになって、お父さん的にはと、
あれとうとう、デンタルテクニシャン、慣れなくても、もうお笑い芸人に戻ってくるんじゃないか、これ。
デンタルテクニシャンはやるんですよ、多分。
でも諦めたら、もうデンタルテクニシャン。
でもここだけの話なんですけど、多分ね、約4ヶ月ぐらいの間、収録で毎日行ってたんですよ、僕。
はい。
昼間もずっと一緒ですよ。まあ、だからもう、1ヶ月で言うと、約もう何ですかねえ、24、ほぼもう毎日、
はいはい、
4日行ったわけですよ。
はい、
で、この2ヶ月、はい、全くパッタリと会わなくなったわけじゃないですか。
はい、
だから、ちょっと寂しいじゃないかって。
どんだけプラス思考なんですか、あなたは。
そうですね。いや、でも、
寂しいんだった
ら、いや、違うの
か。恋心みたいな、ちょっと。
いや、もう、私のこと大嫌いなんじゃないですかね。
やめてくださいよ。僕は、うすうす分かってるんですよ。彼女のね、僕、妹さんにも嫌われてるんですよ。
え、なんでですか？
そうなんですよ。
え、なんで？
もう、新年からこんな言うのもなんですけど。
え？そう？
一度ですね、あの、まあ、一度って二度お会いしたことあるんですけど、うん、一度目、彼女の妹さんと会った時には結構、すごくいい方ですねっていうような好印象だったんですよ。
はいはいはい、
で、二回目会った時に、うん、その彼女の、妹さんのお家で、うん、まあ、鍋パーティーみたいなのをするっていう話があったんですよ。
はいはいはいはい、
ただ、それもちょうどですね、もう1年前ぐらいかな、その新年の時の流れでやろうっていう話になって。
1年前ね。
そう。
おお、来た。
まさにのトラブルを、心がトラブルを起こしてるけど、
その1年前で。
そう。で、それで鍋パーティーをするって言ってたんですけど、その前に違うところでも新年の挨拶みたいなのに顔出してて。
自分が
自分、あ、そう、彼女と一緒に出してて、で、それが押して押して、結構時間通りに行けなかったんですよ。
なるほど。
で、時間も遅くなって、てる時に行ってしまったのもあるし、うん、でも鍋も出来上がってて準備も何も手伝ってないっていう、いうところから始まりの、僕も結構あの、勢いよく昼間からやっぱり正月なんで飲んでますので、ヘベレケな感じで行ってるので、多分おそらくね、あの、暴言もね、吐いてる
ん
です
よ。え、小川さんが？
そう、僕、多分ね、飲まれてたんですよ、お酒。なんかその、
あの、小川さんは知らないと思いますけど、お酒を飲むと、ちょいちょい暴言吐くんで、
あまり酔わないんですけど、
あまり酔わないですけど、
ですよね、
僕酔うと、はいはい、暴言癖があるんですよ。
意外と暴言吐いちゃうんですよ、多分。
よくないですね。
なんで、多分それで、彼女の妹さんは怒って、そこから一回待ってないですよね。
へぇー。
立花君。
はい。
いよいよこの、小笠原さんも、こっち側の世界に戻ってくるんじゃないですか。おいでおいで。
だからぜひね、あの、その、リスナーの方、うん、あの、助けてください。
そうっすね。なんか、
どうしたらいいのか。
アイデアがあれば、ね。
だって、すべては僕の礼儀知らずなところ、不得の致すところである、それはもう認めた上で、うん、ちょっとどうにかこうした方がいいよとかっていうアドバイスいただけると、
いや、でも、そうなんだろうね。もう、気にせず行ったらもう、ダメですって言われてても、俺やったらもう、ガンガン行くけどね。
でもやっぱどうですか、やっぱり謝りに行った方がいいですよね。
謝りを絶対
まあまあ一回その怒られるの覚悟で。
ただね、あなた硬いからそういう時。なんか緊張するんですよ。まずそういう時緊張する。ガチガチになるでしょ。
得意ですかね。僕の特技みたいな。ガチガチは僕の特技みたいな。
ガチガチなところがまたイラってするし。
いや
なんか。
だから緊張してるっていう。だから、ぶん殴られるんじゃないかぐらいの勢いで
いいから。いや、殴られてきたらええんじゃあります
本当ですか？
なんかそっちの方が僕はいい気がしますけどな。ぶつられた後にね、お父さんと一緒に酒飲んで、和解した方がなんか仲良くなれるんちゃうかなってちょっと思いますけどね。
ああ。でもまあ誠実さがね、まあ伝わればいいと思うんですよ。別にガチガチでも。だと思いますよ。
そうだね。
でもまあ、ほったらかしにしてると、やっぱちょっとなんか。
やっぱそうですよね。
やっぱり気持ちは悪いかもしれない
です、ね。早い段階でやっぱりその、謝罪というか、すいませんでしたって礼儀知らずなことしててっていうような言葉。
まあ、直接会いに行かなくても、なんかその、彼女さんとかお母さん経由になんか贈り物して、もう渡してもらうとか、そういう介入の策はいかがですか？
あれ？人生相談のコーナ
ーなんかテレフォンで出ます
よ。でもその、結構そういう手は僕使いますよ。その、自分で謝るのとかが、うん、その、直接会いに行ったら、やっぱ僕の顔見たら相手怒るみたいなパターンあるじゃないですか、やっぱ。
うん、
そういう時には、もうなんかその、誰かに、なんか物渡して、うん、こう言ってますっていうことで謝ってもらうっていうパターンありますね。
僕はもう直接謝りに行こうだから、すぐに。すいません
って。やっぱ、直接、どうなのね。
そうなんですよ、僕嫌なんで。それが本当に誠意が伝わってるかどうかも、だからメールとかで謝るのも大嫌いなんで、もう直接言って、
やっぱ
すいませんでした、つって話して、和解する。
まあ多分ちょっと誤解を生んでるところも多分あると思うんで、
誤解は生んでないと思う
よ。誤解は生んでないんで。
多分ですけどね。
涙が出
る。いや、もう暗い話すぎるやろ、もう。
本当
ですか、ね、正月なんです
よ。そう
正月だったんですからね。
そうですね。なんかもう今日いきなり初っ端だから、ちょっと重苦しい雰囲気になりましたけど、なんか、あります？お正月のなんか、感じ。
お正月って、どうですか、うん、皆さん、なんかこういう思い出みたいなのある？僕はもうお正月といえば、僕ずっと中学校の時から新聞配達、愛媛新聞さんをずっと配達してたんですけど、
うん、
新聞配達が辛いっていうことしか僕正月の思い出ないんですよ。
出た。わかるそれ。
いや、もうほんとね、お母さんも新聞配達してたでしょ、
うん、高校の時でしょ、ずっとやってましたよ。
新聞配達したことあります？
僕新聞配達のバイトしたこと
ないでしょ、はい、一年に一回、すっごい大変な日が正月なのよ。
そうですね。
1月1日から2日のね、
あ、まあ、朝ですよ。その時ね、チラシがすごいから、分厚いから、
あの、なんでしょうね、ここぞとばかりに、
そう。一 つもの3倍から4倍ぐらいの厚みになってるから、まあ何百部って運ばなくちゃいけないんだけど、一回で、いつもはいけるのに、一回で運べないから、三回ぐらい取り戻らなくなるのよ。いや、それ大変だよ。寒いのに。
いや、もう、これ何センチあるかな？すごい分厚い広告が。
ね、いや、それみんな、何気なく、それ、受け取ってますわ。本当そういう、配ってる人の気持ち。
そういや、これ僕ね、
考えたことなかった
っす。全員思って、新聞配ってる人は思ってますよ。
うん。地獄が。地獄や。絶対思ってるよ。
でね、多分、日本さんは分かっていただけると思うんですけど、はい、まあ、これ、まじまじ市民の方、気をつけてほしいんですけども、新聞を多数取ってる、お宅あるでしょ。
そう、いますね。
いろんな、2部とか3部とか、入らないんですよ。で、そういうところ
に限って、わかる。
ポストがちっちゃいんですよ。
そう。
入らないんですよ。
そう。だから、早く行かないと、特にね、正月雨降ってる時とか、どこにも置けないから、スペースをすごくそこで考えるんですよね。どこに置いたらいいんやろうって。だから、早めに出発して、一番に入れた方が楽だから。
そうですね。後から行って考えると、あれだし、
そう。だからもう正月はね、本当いつもだったら5時ぐらいから行って配り始めて、7時に終わるっていう計算なのに、正月だけは、2時に取りに行かないと3回往復しなくちゃいけないから、2時ぐらいに取りに行って、なおかつね、ここの家はポストが小さいから、いつもだったらここの最後の方なのに、まずそこに行くとか。
ああ、わかりますね。
まずそこから行こうとか。
そうなんですね。
で、あと今でこそ新聞でこう、ビニールに入ってるでしょ。
うん、
で、
そうですね。
一番一番入ってるでしょ。ね、はい、で昔はね、そんなことなかったので、逆に雨の日はちょっと遅れ気味に行って、下に、屋根にするっていう。
よそ
から
新聞
を屋根にして、その下に隠すっていう。
自分のところは濡れさせ
ないと。
ようにっていう、なんかそのずるい作戦みたいな。
濡れたら濡れたで怒られるよね。なんか濡れてるねん、みたいな感じ
の。結局そうなんですよ。
ああ、まあそうですよね。新聞濡れたら、まあ見れないですよね。乾かさないとね。
そう。だからね、そういうのもあったりとかね。
だからうちの親父お袋なんかも、今、新聞やってるんですよ、新聞配り。
そうなんですね。
まだね、僕が高校時代やってたところを、そのまま、ついてるというか。
後継ぎ。
僕ら後継ぎやってる。
おばさんの後継ぎが、お父さんのお母さん。
もう70近い親父が後継ぎやってるんですけど、僕の。でも、ね、正月とかはやっぱり車で行って手伝ったりとかしてます、やっぱ。家族
に。お母さんの新聞配達というイメージがすごくあるね。
地獄ですね。
じゃあそれを考えたら、郵便配達の人も大変かもしれない。
大変
だよね。年賀状ね。そうね。
まあ、今でこそその年賀状の数減ってるとか言いますけど、やっぱ大変は大変でしょうね。朝早いから。
大変でしょう。
正月の思い出で、お年玉とかもらった記憶ないもんね、そんなに。あ、あります？僕、唯一くれるのがおじいちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんだけやったんですよ。
はいはいはい。
で、おばあちゃんがお年玉、うん、まあ、違うとこに、長崎に住んでたんで、
はいはい。
毎回お正月の日に届くように、郵送してくれるの。
あ、送ってくれる
の？送ってくれるの
かね。はい。
でも僕、おばあちゃんにすごい嫌われてて。
え？
なんか僕なんです。僕、おばあちゃん子じゃなくて、おばあちゃん嫌われてたんで、はい、僕、お兄ちゃんいるんですけど。
腹張ってるから
ね。いやいや、
顔がでかいから。
じゃあ、お母さん嫌いになるわ。お母さんも親張っとんねや。うちのお母さん俺より張っとんねや。いや、それでね、お兄ちゃんに、お年玉、僕にお年玉っつって、はい、送られてくるんやけど、
はいはいはい、
お兄ちゃんには、バーンって見たらさ、4万ぐらい入ってる
の。すごい。
すごい。
そんなに入ってるんですか？
そんなに入ってる。4万円。
でしょ？絶対テンション上がるでしょ？
はい。
いや、兄貴に4万入ってたら、俺もね、少なくとも1万はもらえるやろう思って、はい、パッて見たら、ピッて、こう、袋、ピッて開けるやん、
はい。
10円よ。僕には。
それは、ギャグでしょ？
いや、ギャグちゃうやろ！
そのお兄さんが、その、と分けてねってことでしょ？
うん、違う。もう兄貴は絶対俺に分けてくれへんしね。絶対分けてくれへんしね。だから、正月ってそんなにいい思いでなくて、俺やん。
はい、
めっちゃもらうやつとおらんかった友達で、お年玉を。
まあ、いました
よ。いましたね。確か大量にもらってる人いましたよ。
イラってする、もうね、有名なところの息子さんとかはね、うん、お年玉だけで、いくらもあったんって聞いたら、今年少なくて54万やったよって言われると、もう、サラリーマンどうかなと思う
よ。サラリーマンの給料、もう聞かんかったらよろしいですよ。
いや、
もうそれは。
いや、まあ、毎年ね、いくらもらったって言うから、
もう耳塞いといたらよろしいですよ。
いや、すんの。こう、お前な、ふざけんなよと。こっちはその分厚い新聞配ったところで月々3万が4万してもらってないねん んの。それを何かの分前1年以上のギャラもらってんねん、みたいな感じで、カチッとくんのよ。
そうそう。
あれか、だから、そういう感じの10円とかしかもらってないから、うん、僕ね、はい、初詣に行った時に、はい、まあ、まさに我々神社ですよ。はい、我々神社に初詣行った時に、はい、やっぱ人いっぱいいるじゃないですか。はいはいはい、だから一番前の方にパーカーを着て行って、はい、一番前の方にパンパンってやる伏せずっと立ってる。
いや、それ自分でしょ。
で、それあなたでしょ。
自分ですよ。
で、パーカーがあるから、後ろからやっぱ遠くから投げてくるじゃないですか。お賽銭を。だから頭に当たって、そのままバスケットコーバホールをあれ
やった。でもやった。やった
っていう。
そう。お賽銭が後ろから投げられたのを、パーカー着ていくと、終わった後にパーカーをこうやってやると、お金がタラッと出てくるっていうのをやった。
それやってたんです。それをだから提案して自分で。だから、
やったわ。
その分は返さなあかんよ。返しにいかあかんよ。それはいかいよ、それは。それはいかいよ。お茶と返さんと。
いや、そうだわ。
それはね、でも、そうっすね。ちょっと、なんすかね、すごい面白いエピソードですね、それ。
そうだ、そうだ、そうだ、そう、稼いでた。
だからなのか、提案したのは西本さんですよ。
そう、僕です。
で、でもそれみんなでやってたってことですか？
みんなで、
いや、賛同してくれるやつは、パーカーで集合する。パーカーを着てくると、パーカー、本当に、一番前の先頭で結構長々とこう、いると。
別に拝んでるだけですもんね。
拝んでるだけだよ。
何もありません。
何もありません。
あ、誤解ないようにね。
なんかすごい大きな網を持ってこうやって、
やってない、やってない、やってない。
お賽銭箱の前でこう、網振ってこう、
違う違う。
だから僕は強欲なんで、いっぱいお願いしてたら、なんか知らんけど、ポケットでお金が溜まってた。
いっぱいスリーポイントシュートが。
そうですよね。だから神様がその、よく拝んでくれてるなってことでちょっと入れてくれたってことなんです
よ。そうそう。
まあもしかしたら。
いや、いいより言えない
。うわ、まあ、そうね、やってた。
確かに。いや、それ、
そうだ、提案した、みんなに提案したもん。ちょっと、ええことあるんやけど。
ええことじゃない
でも、真似したらダメですよ。
真似したらダメよ。ほんとね、おかげの怒りですよ。そんなこともや
あんまり前にずっといたらね、迷惑になっちゃうから、
そ
うね、あれですけど、
順番に。
順番に拝んでいかないといけないですね。
まあ僕はね、我々人、その我々人で行った後にすぐに三島神社に行ってね。三島神社も同じことやってました。
ダメだこれ。
ちょっともう拝みすぎです。
拝みすぎですね。
神様もそれだけやるとちょっとね、そっぽ向かれちゃいますから、ちょっと気をつけていただいて。
いや、でもな、正月ね。まあでもね、正月でもお雑煮の話だった。
そうですね。
お雑煮。
お雑煮ね。うん。
お正月とか食べてました？
僕も食べてましたよ。
なんか、お雑煮ってなんか、あれですよね、風習的なもので多分、正月の、雑煮は、親父が作るっていう、風習です。男の人が作るという風習がありますよね、多分。
ない
いや、でも僕それはちょっと初めて
聞いた。ないですよね。はい、作ってました。お母さん
作ってました。お母さんが普通に作ってました、
ね。うちのお母さんが作ってました。
僕はうちは親父が作ってました。毎回その元旦の正月の時だけは毎年。
春男が？
いや、春男が。
春男が作ってた？
春男が。ちょっと名前言うんであれ。
しげみじゃなくて春男が作ってた。
どっちに出した？よろしくお願いします。
いやね、
そう
そうそう。
そういうのあるんですか？どうなんですか？宇和島のものですか？
宇和島の。
それとも日本全国なんですか？
いや、でも男の人が作れて、僕はずっと習ってたんで、はい、で今度僕が作るときにはそうした方がいいなと思ってて。
ちょっと変なところに住んでるから、変な。その、チークだけのもの。
いやいやいや、まあ確かのラジオの電波とか入りにくかった。そういうのありましたけども。
電波が入らないところに住んでたってどういうこと
も。どこだから、そういう風習があるのかも
しれない。
いや。
お雑煮とかはなんか入れてるものありました？やっぱこれ地域によって違うらしいですよ。
あ、そうなの？
やっぱり、はい。
でも、
定番だよね。お餅でしょ？
はい、お餅。
白菜でしょ？
白菜。
あと、じゃこ天でしょ？
そうそう。
あ、じゃこ天。
やっぱまあ、そこはもう全く一緒っすね。
そうそう。じゃこ天、まあ、それと僕はかまぼこも必ず入ってました。
かまぼこもそうですね。入ってるとこもありました。入ってなかったっ
すね。うちもじゃこ天ですね。
え、味噌で作るとこもあるんだよね、お雑煮って。
あ、だと思います。
え、味噌？
僕はね、醤油系ですね。
そう、僕もなんか普通のおつゆみたいな。
おつゆみたいな。
あ、そうですね、さらっとしたの、なんかこう、はい、透明のおつゆですね。
そうそうそう。
あ、うちもそうだ。
あ、
うん、あと、あれ？お正月はお汁粉とかも食べる？
さあ、ぼ、ぜんざい。
ぜんざい。
ぜんざいは、食べてましたね。
僕、甘いものが無理なんで。
あ、そう。
でも、ぜんざいを食べた記憶もないです。おかんが作ったぜんざいを食べた記憶ないです。
あー、
ぜんざいを食べてない
の？ないよ。他なんかお正月にこれ食べてますみたいなのないですか？
僕、お正月で一個思い出してましたわ。うん、おせち。
なんて言いましたよ。
おせち食べるでしょ？お正月
食べますね。
僕、大学3年生の時に、 あ、すいません。全然面白い話じゃないです。
全員さ、
大学3年生の時に付き合ってた彼女に、うん、僕その時サッカー部でサッカーしてたんで、うん、お正月って OB が、地元に帰ってきて、うんうんうん、で、OB とサッカーの試合するみたいなのがあるんですよ。1月の2日とか。
あるかも。
2日とか3日ぐらい、うん。で、それに出なきゃいけないっていうんで、実家に帰らずに、僕大学神戸だったんですけど、うん、神戸にいたんですよ。
うん、
で、彼女のお母さんにおせち作ってもらったのを思い出しました。それめちゃくちゃ嬉しかったの覚えてますわ。
あ、じゃあ、自分の彼女の、
う
ん、
そうそうそう。
ああ、でもね、作ってもらえないわけじゃないですか。作ってもらえなかったんでしょ？
茂みまはるおも作るよ。
じゃあ、お父様とお母様に会うことすらできなかったわけでしょ？
ギリのね。
そうですね。まあ、そのことはもうね、忘れたい。早く2017年になればいいのに。
ね。
メロンチックのオラブラジオでは、放送終了後、ポッドキャストで配信してます。また、番組フェイスブックページでは収録の様子などあんな写真やこんなこといろんなことを公開しています。ガイにガイナト
ー。まだあれですよ、始まったばっかりですから2016。
そうなんですよ、まあ、なんかね、じゃあ抱負とかなんか
そうそう
あればね、
パパッと一言ぐらいでい
こうかなと、
まあ、もう結構時間も、
まあ、一言ぐらいパパッといきましょう
よ。僕来年はね、このまあオラブラジオやってますんで、うん、ぜひね、来年一年のうちで、うん、必ず宇和島で、なんか違う仕事、ちゃんとした仕事をお笑い芸人して、はいはい、うん、メロンチックのしてネタをやりに行くっていうのが目標でやっていこうかなと。
ネタね。
ネタをやりたいですね。あ、
これだって前回の放送で、うん、中村さん来た時にね、はい、中村さんはその宇和島で公演を、何回かやってるってことをお話ししてましたもんね。
うん、してた。
やっぱじゃあ、メロンチックもそれやり
ちょっと、うん、そう、なんかね、何もいいんで、なんかネタやる機会をね、与えていただければありがたいなと思いますんで、ぜひね。
僕もやっぱあれですね、やっぱオラブラジオやってるんで、はいはい、やっぱ宇和島で、うん、やっぱネタとかやれたらいいなと思いますよ。
いや、全く同じかよ全く同じかよびっくりしたわ、本当に。はい、本日のオラブラジオいかがだったでしょうか。この番組は放送後にポッドキャストで配信しています。番組を聞き逃してしまった、もう一度聞き直したいという方はインターネットからメロンチックオラブラジオで検索、番組ウェブサイトにアクセスしお聞きください。またラジオ収録の様子やメロンチックの近況など Facebook で公開しています。こちらは Facebook からオラブラジオで検索してください。番組に対する感想やこんな企画をやってほしいといった要望などもお待ちしております。
そしてオラブラジオでは毎回メールテーマを設定し、リスナーの皆さんからメールを募集しています。次回のメールテーマは今だから言えるごめんなさいです。メールアドレスはolav.radio@gmail.com olav.radio@gmail.com、 スペルは orabu.radio@gmail.com です。たくさんのお便りをお待ちしております。
ありがとうございます。ということで、今だから言えるごめんなさい、
ちょっとさっきのね、小銭の話でちょっと僕思い出したんですけど、うん、もちろん西本さんに言うとかないといけないごめんなさいがあるんですけど、僕ら一緒に住んでた時あるじゃないですか。東京に出た来た時に一緒に住んでたじゃないですか、
はい、
で、まあ、部屋別々で住んでて、
まあそうですね、
で結構まあ西本さんの部屋って散らかってたじゃないですか。
僕散らかってます、
ね、意外と散らかる人じゃないですか、はい、で、よくですね、床にですね、小銭とかをよく酔っ払って転がしてたりしてる感じの人でしょ。
小銭を机の上に置いたりとか、いろんなところにバッと置いちゃう癖があるから、
はい、
あるある、ある、
それを僕はちょっとずつもらって
る。わかる。
ごめんなさい。ちょっ
と窃盗やぞ、それ。
それはちょっとまあ西本さんと岡さんとの関係性ですから。
いやでもテーブルの上のは取らないですよ。あの床に落ちてるだけだから。
いや
それは僕
まあ時効ですかね。
そう、自慢ね。
そうだ。じゃあ今だから。まだいいか。いやよくでもそんなのあるからね。腹巻いて寝てるってことが。
今だから言えるごめんなさいありますよ、なんか。
僕今だから言えるごめんなさいあるかな。まあ、次までもう考え
て、まあ、そうですね。次回の時に、うん、ゆっくりまたお話メールで、ね、送っていただいて、
そうです、
それについて我々でトークしていきたいと思います。
ぜひね、もう次の人メール募集しておりますんで、はい、送ってください。
お願いします。
というわけでメロンチックの西本と
小川がお送りいたしました。
それではまた次回お聞きください。 メロンチックのオラブラジオでした。またねー。